リスト教会の礼拝メッセージをお送りします。神様はあなたを愛して祝福されています。その愛をお受け取りください。
今の話題といったらやっぱりオリンピックですね。皆さんご覧になりましたか？フィギュアスケートですね、男子羽生くんがですね、怪我をしてどうなるかなと思っていたんですけれども、素晴らしい演技をしましたね。ショートプログラムはもう完璧な滑りだったですね。そしてついにこの金メダルを取った。本当にこの感動的なことですね。また若い宇野くんも頑張ってですね、思いがけず銀メダルというので、金と銀を日本勢が取ったということですね。本当に素晴らしいなと、もう感動いたしました。とても嬉しくなりました。表彰台の上に乗って、そしてみんなからこの拍手をもらってですね、今まで頑張ってよかったなというところだと思いますね。宇野くんっていうのはちょっと変わった子ですよね、あの子ね。それでもね、オリンピックって特別な大会じゃないと、もう一つの大会だというのでね、余裕がありますよね。なんか新人類なのかな、宇宙人なのかなみたいな感じですけれどもね、彼がこれからどんな風に伸びていくのかな、素晴らしいなと思うんですね。きっと今4回転ですけどね、4回転半とかね、今度からもうこれからのオリンピックは5回転とかいうのになるかもしれませんよね。すごいハイレベルなところになっているなと思いますけれども、表彰台でみんなから拍手をもらうっていうのは嬉しいものですね。でもこれこの世のことですからね。私たちは神様から天の国においてですね、皆さん金メダルもらいますよ、よく頑張ったねと言ってですね、金メダル、この世の金メダルというのはだんだん価値がなくなっていきますし、みんな忘れてしまいますけれどもね、神様のからくださる、いただく金メダルというのはもう永遠のものですからね、価値のあるものですよ。皆さん一人一人がそれをもらうことができる、もう楽しみにしていただきたいと思うのであります。まあ祝勝会といいましょうかね、まあ、お祝いのパーティーなんていうのをこのきっと選手たちはするんだと思いますけれどもね、まあ、天においてもそのお祝いのこの宴というかパーティーというのがあるんですよね。でその雛形が、まあ、この礼拝ですよ。この日曜日のこの時なんですね。神様に愛されてよかったな、神様に救われてよかったなって喜ぶ時なんですね。それに皆さんが参加しているということ、これはとっても素晴らしいことであります。また神様はこの聖書の言葉、御言葉によって私たちを慰めてくださる、励ましてくださる。この1週間も神様が一緒にいてくださるので大丈夫だ、語ってくださいます。今日の聖書の箇所ですね、この聖書の箇所、私本当に好きな聖書の箇所の一つであります。第一のポイントですけど、神様に祈り求めましょうということですね。このカナンの女の人が来て、イエス様のそばに来て、イエス様のところに来てお願いするんで、私の娘が病気です、悪霊に疲れています、どうか治してください。イエス様はそれに対してお答えにならなかった。でも諦めないで、何とか助けてください、お願いをし続けた。とうとう弟子たちがもうイエス様は何とかしてあげてください、何とか言ってくださいよ、もううるさくて叶いませんよ。でイエス様はですね、私はイスラエル人のところには使わされているけれども、カナン人のあなたのところには使わされていませんよって、ちょっと冷たいなと思うんですけどね。 でもこの女の人は諦めないでですね、いやそれでも何とかしてください、イエス様お願いです。イエス様はですね、子供たちのパンをですね、子犬にあげるのは良くないでしょですね。そしたらこの女の人が、いやいや、そうですけれども、この食卓から落ちるパンくずを子犬は食べることができるじゃないですか、もうパンくずだけでいいですから。言ったらイエス様が感心されてですね、これほど立派な信仰はあんまり見たことがないな、あなたの願い通りになりますようにと言って、そしたら娘さんは癒されたという話ですよね。もう遠慮なく神様に祈り求めなさいよと、もうまたもう諦めないで祈り続けなさいということですね。私たちすぐこう諦めてしまいがち、ああこれダメかなと思って諦めてしまいがちではないでしょうか。そうではなくて、諦めないで、もうしつこくしつこくお祈りをしなさいということは一つ言えると思うんですね。他にもイエス様の例え話で、あります。友達が夜遅くやってきた、お腹が空いている、ああなんか食べさせてあげたいな、パンが欲しいな、でもパンないな、ああお友達の近くのお友達のところに行ってパンを少しもらおうと思って、そのところに行くんです。お友達の家に、こうすいません、パンを分けてくれませんか、友達が来てお腹が空いてるんですよ。何言ってんだ、もうこんな夜遅いじゃないのと、もう寝てるよ、子供たちはみんな布団に入っているし面倒だから、また明日にしてくれ。いやいや、そう言わずに、もう友達がお腹すかしてるんですよ、お願いですから。いや、こんな夜遅くなんて非常識だ、もう帰りなさい。いや、そう言わずに、何回も何回もお願いして、もう面倒だと、もうパンをあげてしまおう、そうしたら帰るだろうから、まあ、しつこくお祈りするとですね、願うと叶えられますよ、まあ、そのようにしつこく諦めないでお祈りしなさいよ、イエス様が教えられた。もう一つありますよ、裁判官の話があるんですね。これもイエス様の例え話で、この悪徳裁判官でですね、正しい裁判をしないというか、まあこう賄賂をもらってて、お金をもらった人には良い裁判をしてあげるけれども、そうじゃない人はですね、適当な裁判しかしないという悪徳裁判官がいて、女の人が裁判に巻き込まれている、ご主人も亡くなっていて、もうこの裁判に負けてお金が取られると生活していけないというので、もう必死で裁判官のところにいて、お願いです、正しい裁判をしてください、私をね、このようにいじめてる人から私を守ってくださいと言うんですけれども、もう賄賂をくれないと、正しいというか、あなたの味方になってはあげられませんみたいな感じ、もう相手にされない、もう朝も夜も行ってですね、助けてください、助けてください、正しい裁判をしてくださいって、もう言い続ける。でもうだんだんだんだん嫌になってね、もう仕方ないと、あの女の人のいいように裁判をしてあげよう、もううるさくてかなわないから、その願いが聞き届けられた、ね、ああいう悪い裁判官でもね、もう何回もお願いすればちゃんと聞いてくれる、ましてや神様は皆さんのことを考えておられる、愛しておられるんだから、もう、ね、真にお願いしたら叶えてくれない、聞いてくれないはずがないでしょう、まあ、イエス様がそのようにおっしゃったんですけれども、この女の人もそうですよね、もう何回も何回もお願いした。私たちも何回も何回も諦めないでですね、こう祈り続ける、願い続ける、またそのような積極的な生き方と言いましょうかね、そういう生き方をしなさいよと神様は私たちに勧めておられるのでありますですね。遠慮なく神様に祈り求めましょうということですね。第2番目ですね、2番、けれども答えられない祈りがあるということなんです。ちょっと1番目のポイントと矛盾しているようですけれども、イエス様はこのところで答えられないということなんです。お祈りをするんだけれども、 なかなか答えられないというか答えがないという場合があるということです。映画にもなりましたけれども、あの遠藤周作という作家、少し前に亡くなられましたけれども、この方の書いた作品ですね、その日本人のこの迫害、まあ、キリスト教は江戸時代っていうか本当にすごい迫害を受けたんですけれども、その時のことを書いたあの小説ですね。そのタイトルがこの沈黙というタイトルです。神様が黙っておられる、こんなに苦しんでいるのに、こんなに祈っているのに、神様は何も答えられないんじゃないかというのをテーマにした小説ですね。で、映画にもあのなって非常に話題にもなったのですね。そういうことがありますね。神様が答えられない、沈黙をされるという場合ある。まあ、けれどもイエス様は聞いておられないわけじゃないんです。黙っておられるだけで、その叫び声というか声はちゃんと聞いておられるんですけれども、その願ったように、祈ったように答えがないという場合もあるということです。けれども神様はちゃんと聞いてくださっています。まあ、それが今ふさわしい時ではないということですね。最善のタイミングがあるので、その時まで待ちなさいよということも一つの答えだと思うんですね。またこの忍耐するというかですね、あのすぐに答えを与えるよりもやっぱりこの待ちなさいよという、待つという、忍耐する、耐えるという、我慢するということを学ぶということも大切なこと、そういう意味もあると思うんですね。でこのところでイエス様が答えられなかったというのが一つあるんですね。私はイスラエルの家の失われた羊のところにしか使わされていないとお答えになったとあります。これは私が来たのはイスラエルの方々のために来たんですよと、カナンのあなた方のところには使わされていませんよということなんです。これはですね、全身的啓示ってちょっと神学の難しいあの言葉なんですけれどもね、この全身の全というのは、まあ、全身と前に進むという全身じゃないんですね。ゆっくり進むというあの意味なんですけれどもね、善という字はちょっと難しい、三髄書いてですね、車横にですね、右側に車を書いてですね、でその横にもう一つ、あれは何作りでしょうかね近いというですね字の侵入がない民名でのつく字なんですけど、全身的啓示、ゆっくりゆっくりこの教えていくというか開いていくという意味なんですね。神様は私たち人間にいきなり難しいとかハイレベルなことを要求されないって言いましょうかね。もうその人の理解に合わせてゆっくりゆっくり教えられ導かれるということです。旧約聖書の時代ですね、それを見てみると私たちから見るとええと思うようなことを神様が許されている場合があるんですね。例えば旧約聖書は一夫一婦制ではないんです。ご主人男が一人で奥さんは何人もいるということですね。でもそれはその当時当たり前だったんですね。ですからまあそれをとりあえず神様は認めておられるんです。で新約聖書になると教会でちゃんとこの指導できる人は一人の奥さんじゃないといけませんよということがこう出てくるんですね。でそのようにしてこういきなりじゃなくてゆっくりゆっくりこう教えていかれる。まあ私たちいきなり大学の数学を解きなさいなんていうのを幼稚園の子に言われても無理ですよね。ですからまず小学校に行って、まあ、数字を教えてもらって、そして一桁の足し算とかそして引き算というのをやって、それから二桁になってですね、で掛け算になって割り算になってですね、いろいろな応用問題ができるようになって、で 中学校になって高校になってだんだん難しいことができるようになる。ゆっくりゆっくりですね、この段階を経て教えていく。まあ、神様もそういうところがあります。神様はこの全世界の人を愛しておられるんですけれども、で全世界の人を救うためにまずイスラエルの人のところに行って、そのイスラエルの人たちから全世界の人を救う、まあ、いわば、まあ、コップの中に水が入っていて、そこにこう赤いインクを垂らすようなものをですね、で落ちてでそれが水の中からざーっと広がって水全体が赤くなるんですけれども、まず一番最初落ちたところ、その点がこのイスラエルの国だったと。でイエス様はこの神様はそのイスラエルの民を選ばれて、そして祝福することによって全世界の人たちを、私たちを祝福しようとする計画だったんですね。ですからまずイエス様が来られたのはイスラエルの方々のためだったんですね。で今の段階は他の国々ということではなくて、まずイスラエルの人たちが第一だったということです。でこの使徒言行録を見ますとですね、このあなた方の上に聖霊が下るとあなた方は力を受ける、そしてエルサレムばかりではなくユダヤとサマリアの全土で、また地の果てに至るまで私の証人となると、こう書いてありますけれども、まずこのエルサレムのこの町ですね、エルサレムから始まってユダヤというのはそのエルサレムを中心とするちょっと広がった地方ですね。そしてそれに加えてサマリア地方という地方が加わって、そしてそれからは全世界に広がっていきますよというこの広がり表しているんですね。ですから今はまだエルサレムですよと、今はまだこのイスラエルの人たちだけですよと、だからこのカナンのあなた方はまだその範疇ではないですよ。まあ、神様はそのようにして私たちを、私たちの段階に合わせて導いてくださるということです。ですからこの人にはまだこれは無理だなと思ったらそれはさせられない、でもそろそろこれはできるかなと思ったならばそれをしてくださり、一人一人に合ったこの教育といいますか指導といいますか導きというのを神様はしてくださるということですね。ですからお祈りをしてもまだそれがちょっと答えられないなという時はまだ私の番じゃないのかなと、そういうこともあり得るということでありますけれども、ちゃんとその祈りはイエス様は、神様は聞いていてくださいますということです。第3番目ですね、第3番目のポイントは諦めることはありません、誰も諦めることはありませんよということです。実はこのカナンの女の人がイエス様のところに来て、娘を助けてください、癒してくださいというのはちょっとありえないことだったんです。まあいわば仏教のこの例えはちょっとふさわしくないかもしれませんけれども、仏教で熱心にやっている人が教会にやってきてどうか助けてくださいみたいなものなんです。あなたは向こうの宗教でしょみたいなね、どうして教会に来るのって、教会の神様がどうしてあなたのことをね助けないといけないのみたいな感覚なんですね。いやどうしてあなたがみたいな感じなんです。ですからイエス様はあなた方のところには使わされてない、今はこっちなんですよとこうおっしゃったんですね。でもう一つイエス様がですね、子供たちのパンを取って子犬にやってはいけない、これは子供たちというのはこのイスラエルの国の人たちですね、このイスラエルの国の人たちにパンは用意されている、私は来たんですよと、でそれを子犬というか、まあ、その関係のない人 たちにあげるというのは良くないじゃないですか、ちゃんと子供たちにお腹いっぱい食べさせるというのがいいんじゃないですか。それに対してこの女の人はですね、主よごもっともですと言ってるんですね。このカナンの女の人分かっているんですよ、私がイエス様のところに行ってお願いする筋合いじゃないっていう、私違う宗教ですしね、で外国人ですし、イエス様のところにいてお願いして、はいそうですかということではないというのを分かってますよ。なんかクリスチャンもちょっと勘違いしているところがあるんですね。私が信じたら私は救われるみたいなねことを思っているの、それちょっと本当は間違いなんですよ。こう私が信じたら救われるし、私が信じなかったら救われないとかね、人が信じたら救われるけれども信じなかったら救われないって言って、人間が自分の救いをとか人間の救いを決めることができるって思っている、これ実は間違いなんですね。女の人がこう言ってイエス様のところにお願いしたらイエス様はくれるだろうとか助けてくれるだろうって思ったら間違いであって、こう救うか救わないかを決めるのは人間じゃなくて神様なんですよ。神様が救うか救わないか決めるし、この癒すか癒さないかを決めるのは人間がどうのこうのじゃなくて神様が決められることなんですということです。ですから、たとえですね、私たちが本当にこの清い生活をしてですね、本当にこの愛の深い生活をして、で心をこう汚れをなくして清くなったら救われるとかいうものじゃないんですね。神様がいやダメだよと、あなたもう滅びだよと言われたら、私たちがどんな人間であろうと、どんなに素晴らしい人間になったとしても、ダメなものはダメです。神様が救おうと思ったら救われるけれども、救わないよと言われたら私たちは救われないということです。ここでカナンの人たちって言いましょうかね、このイスラエル以外の人たちはもう救われないという状況にあったということです。ですからここでですね、女の人は言ってるんです、主よごもっとも、そうですと、私たちはもうイエス様のところにいて助けてもらおうなんていう資格のないものですと、分かってますと、全然こう憐れまれるというか恵みを受けるようなものではないというのは重々分かっていますと彼女は言っているんですね。けれどもここで彼女はどうしてそのような信仰になったのか分かりませんけれども、でもイエス様、あなたは、あなたの父なる神様はそういうお方じゃないでしょと、このイスラエルの人たちをこう憐れんでくださり救ってくださるように、私たちも救ってくださるお方じゃないですか。でその神様はとっても素晴らしい偉大な方であるので、パンじゃなくてもこのパンくず、パンくずって皆さん出ますよね、パンを食べる時に、まあ、食パンなんていうのはきれいに切ってありますけどね、たまに妻が半年に1回ぐらいですね、この大きなパンをですね買ってくれる場合があるんですよ。そうしたらこのパン切り包丁でこう切るんですね。そうしたらパンくずっていうのがこう出るんですよ。パンくずってパンじゃないですよね、ほとんど本当にくずであってですね、もう捨ててしまうみたいな感じですけれども、でもそのパンくずは落ちてきたら食卓の下にいる子犬でも食べるし、食べてもいいんですよね。でそのパンくずですら ですら素晴らしいことが起こる、起こすことができる神様じゃないですかと。あなたの神様は資格のないこのような私にも恵みを与えてくださる神様でしょということをこのところで彼女は言っているんですよ。すごいことだと思いませんか。これありえないことですよ。けれども旧約聖書にはそのことがちらちらと出てくるんですね。 夜泣きはそうなんですよね。ヨナという人がこの神様からニネベという国に行って宣教しなさいと言われるんです。ニネベというのは外国であって神様を信じていない国ですよ。あんな国であんな世界の人たちなんか滅びてもいいとかヨナは思っていたんですね。救う資格ないと思っていたんですね。でも神様がそこに行きなさいと言ってですね、そこに素晴らしい救いが出てくるんですね。またルツ記はそうですよね。ルツというのはイエス様 のご先祖様です。でルツはユダヤ人じゃない、イスラエル人じゃない、モアブ人、外国人だったんですね。でイエス様のその血筋にはその外国人の血が流れているんですね。でイエス様がお生まれになった時に博士がやってきますね。これも外国人なんですね。星占いをしている人たちですね。その人たちがイエス様のところに行って拝んで彼らも救われたということですね。これはそのことをこう表しているんです。神様の愛はこのイスラエルの人たちだけにとどまるのではなくて、全世界の全ての人、私たちも異邦人ですよね。私たちも神様に私が信じたら救われるなんてもんじゃないんですよ。私たちは救いの中にないものだったんですね。けれども神様は私たちを憐れんでくださり救ってくださるんです。神様の愛はこれからずっと広がっていき、理解が深まっていってですね、全ての人に及ぶということが分かってきた。素晴らしいですよね。この女の人はそのことを分かっていたとか感覚的に分かっていたんですよね。イエス様というお方、神様というお方はこの私をも愛し救ってくださるお方なんだ。その直感って言いましょうかね、その信仰というのは正しいですよ。私たちも本来ならば神様に憐れまれないものでした。けれども神様は憐れみ深いお方なんです。日本にいる私たちも憐れんでくださり救ってくださるお方であります。愛されていますよ皆さん。神様の恵みは皆さんのところに届きます。だからこの地においてですね、いつも神様が愛してくださる、神様が守っていてくださる、導いてくださるということをいつも信じることです。最後天に帰った時、金メダルを楽しみにしていてください。木坂牧師があんなことを言ってたけどなと、いやあんなものじゃなかったなっていう恵みを皆さんは受けるんです。その時は楽しみにしていただきたいと思います。夫人よ、あなたの信仰は立派だ、あなたの願い通りになるようにイエス様がおっしゃっています。皆さんは神様に愛されています。皆さんの願いは神様がちゃんと聞いていてくださいます。お祈りをいたします。神様、あなたの尊い皆を褒めたたえます。このカナンの女の人は神様に愛されるイエス様の救いに預かるにふさわしくないものでありました。私たちもそうです。私たちも異邦人であり、神様の救いには程遠いものでありました。けれども主よ、ごもっともです。しかし子犬も主人の食卓から落ちるパンくずはいただくのですと。そうです、あなたはそういうお方ではありません。あなたから救いから遠い私たちでありましたけれども、あなたは憐れんでくださり、イエス様の十字架と復活によりパンくずを与えてくださいました。そのパンくずだけで十分です。私たちは恵まれていて、そして祝福されています。聖霊によって満たされて今週も生きていくことができます。いろいろな問題はありますし、心配なこともありますけれども、私たちはあなたを信じます。あなたのこのパンくずをいただいたならば、もう何があっても怖くないということを知っております。どう
うかこの1週間も私たちを守り導いてください。天において素晴らしいこの金メダルをいただけるということを信じて確信をして楽しみに生きてまいります。私たちの周りにはあなたの愛を知らないで、あなたの愛が完成しすぐ近くまで来ているというのに知らないで不安に思って悩みに思って苦しんでおられる方々がたくさんおられます。どうかそういう方々にあなたの愛を証しするものとして私たちを用いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。
桃谷キリスト教会の礼拝メッセージを聞いてくださりありがとうございました。ご意見ご感想などを聞かせていただけると幸いです。神様はあなたが大好きで救ってくださいました。安心してお過ごしください。